Ichinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は、西宮の生き物探訪と題して、ゲストティーチャーに西宮自然保護協会の大谷陽子さんをお迎えしてお届けしております。大谷先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
大谷先生の西宮自然保護協会、はい、今更ですが、活動の一番中心というとどういったことになるんですか？
は
い、
そうですね、やっぱり自然観察会が中心でしょうかね。はい、だから会員の皆さんと一緒に野山を歩きながら、まあ、なんか一つでも植物の名前でも昆虫の名前でも覚えていただいてという感じでしてますね。はい、
そうですか。はい、その大谷先生にですね、山川とね、いろんな生き物を、はい、ご紹介いただいたんですが、さあ今日は海辺を中心に歩いてみようということなんですね。
そうですね、
はいはい、海の生き物、
はい、
まあ、いろいろ海の生き物って言うと魚、みたいに思いますけど、浜辺にはいろんな、まあ、植物もあり、
はい、
なんか鳥もいて、
そうですね、
ということですよね。
はい
はい、じゃあどこからスタートしましょうか。
そうですね、一番東側の甲子園浜から行きましょうか。
甲子園浜、
はい、はい、まあ、西宮っていうのは大阪湾の一番湾奥にありますよね。一番、それで一番だからゴミのたまりやすい、汚れやすい場所になってますよね。
立地としては決していいわけじゃないんですよね。でも一時すごいっていう時がありましたけど、今また随分綺麗になりましたよね。
そうですね、下水道が復旧して、
はい、
それから浄化ね、センターなんかでちゃんと浄化されて排水されるようになったということがやっぱり大きいと思いますね。
そしてやっぱり市民の皆さん、はい、関係者の皆さんも、はい、それちょっと意識を高めて、
そうです
ね、きれいにしようみたいなことも
あるんですよね。まあ、ゴミを捨てないようにとかね。昔はほら、汚いものは何でも川に流せって言ってましたでしょ。
水に流すなんて言葉 ね、あれ本当ひどいですよ ね、はい、
そうですよね。みんなどこに行くんだって言って、
ね、
どこに行くんでしょう。
本当に ね、
それがまた私たちの手元に帰ってくるわけですからね。海を漂ってまた陸にくっついてくると、
うん、ねえ。だからそういうちょっと意識を変えただけでも、だから随分きれいになってきた、
ね、
ということなんですよ ね、
はい、そうですよね。
さあ、じゃあその一番東の方から甲子園浜、
はい
はい、ここはどういう特徴のある浜なんですか？
そうですね、甲子園浜は割合自然が残されているところで、
はい、
まあ、まあ対岸に埋め立て地ができてますね。もともとあそこが陸続きでできる予定だったところが、うん、長い間の紛争の末、戦いの末、離れたところにできるようになったわけですよね。でそのために、まあ島があるということはやっぱり水の循環が悪いということもあって、昔に比べたらやっぱりだいぶ汚れてはいるんですけど、
そうなんですか。
はい、それでもあそこは自然の磯、まあ、自然と言えるかどうか知りません。昔飛行場があった後なんか、あるいは水族館があった後なんかを潰されて、はい、その瓦礫が残ってますよね。そういうところが、まあ、自然の磯になってて、
うん、
でそういうとこ魚介とか貝類がたくさんつきますね。でそれを狙って鳥が、渡り鳥がたくさんやってくるんですね。
まあ、渡り鳥というと、来るシーズンが大体まあ決まってるんですよ ね、
そうですね、はい、冬は大体秋口から春先まではユリカモメとかカモ類が多いですね。で春のまあ 4、5 月頃、それか秋、その頃はシギ、チドリという、そういった仲間が多いですね。
はい、このシギチドリっていうのは、はい、ね、結構頑張って保護してるっていうか、ね、
はい、
ちょっと特別視されてます。
そう、そうですね、甲子園ではやっぱりすごく大事にしようということで、まあ、西宮市に働きかけて、で西宮市が中心になって、4月5月に一応人が立ち入れない場所を作ってるんです。
へー、
そんなにこういろんなデリケートな、敏感な鳥さんなんですか？
はい、アサリとかやっぱりそういう貝類なんかも好きですから、人間が取りますでしょ、はい、そのシーズンになると、はい、そうするとやっぱり人間の方が強いですよね。あ、鳥様どいてという感じで人間が取っちゃうので、それでは鳥がかわいそう、せっかくこれからまたね渡っていってエネルギーを蓄えないといけない時にということで、その地域は人間が入らないで、で取らないでくださいということで、はい、まあ一部分だけなんですけどね、ちょうど自然環境センターの前の東あたりですかね、はい、
その時期は立ち入り禁止になると
、してるんです。
やっぱり渡り鳥っていうのは、その餌場のところで十分に食べないと、はい、次飛んで
エネルギーがねやっぱり、はい、
いけなくなっちゃうんですか。
そうですね、だからやっぱりそれはかわいそうということもあり、はい、
じゃあやっぱりこの保護はとても重要な意味を持つわけですね、
だからその時期になるとみんなでビラを撒いて、そこに入らないでください、大事に見守ってくださいということで、みんなでビラ配りとかしてるんですけど、はい、
なるほどね、そういうのが分かれば、はい、そうかってなんで入られへんねんではなくて、はい、そういうことなのかっていうの分かっていただければね、
もう知ってる方はねいいんですけど、やっぱりねフラッと来られる方もいらっしゃいますのでね、そういう方にも分かっていただきたいということで、
はい、なるほどね、地震の後ねちょっといろいろと大変だったって伺ったんですけど、
はいはい、地盤沈下があってで、その磯が出なくなってしまったんですね。
あ、はい、そうか、はい、十分に潮が引かないって
引かないわ、潮はいつも通り満ち引きはあるんですけど、はい、地盤が沈んでしまったので、今まで磯が出てたところが出なくなったりとかって、そういう問題があって、でそこをなんとかしようということで、はい、国に働きかけて、それで今はそこへ砂を入れて、そういう場所を餌場を作ろうということで、はい、
やっぱりその海の水に浸かってるところ、はい、磯のところ、それからそのもっと上みたいな、そうです、やっぱりその住み分けというか、はい、こういろんなその環境がないと、あかんわけですね。
そうですね、だから貝も住み分けたり、カニとかもほら石の下とかないと、はい、なかなか生育しないでしょ、それで今向こう側の浚渫をしている、その向こう側の砂を持ってきて、はい、そこへ投入して少し浅瀬を作ろうということで、
はい、また
今年も、
はい、
今年も工事をすると言ってますので、
そうなんですか、はい、じゃあそうやってこう環境が整っていくと、もっともっとたくさんの生き物に出会える、
そうですね、はい、
なるんですね、ね、
そういう場所ができればね、また貝も住み着きますし、それからねゴカイとかカニとか、そういった生き物も住み着いていくので、またまた餌のね場所が増えていくと、
じゃあこういい循環ができてくる、
そうですね、最近ちょっと鳥がね少なくなってるんですよね、来る鳥が、だからその原因がその餌が少ないのか何かなということで、今いろいろと鳥の関係の方は調査してるみたいですけど、
鳥に聞いてもなかなか答えてくれないです
そうですね、
ねえ、はい、ちょっと難しいでしょうけれども、ね、はい、どんな鳥が見られるんですか？
注釈主義とか反り橋主義とか、はい、そのくちばしのこの長いのが、このなんていうんですか、土の中に穴を掘ってこう取りやすいというか、はい、餌を取りやすいというようなくちばしをしているので、うん、はい、そういったものがよく通りますね、
それがだいたい何月頃に見られるんですか？
だいたい4月5月頃のちょうど冬鳥との交代の時期ぐらいに来るんです、うん、はい、
で冬鳥は、シギとかですか？
いや、冬鳥はユリカモメとかカモ類ですね、
は
い、
で春が
シギチドリ
ですね、はい、あ、なるほど、ということは本当にシーズンでいろんな鳥が見られる
んですね、まあ一年中見られるウとかね、
うん、
カワウとほら真っ黒な、
はい、
ウカイドウがあります、あれです、
じゃちょっとトレーニングしたら取ってきてくれますかね？
そうですね、紐をつけとかないといけないですけどね
かなり大変そうですね、はい、武将になるの
は
ね、
あ、そうですね、でももう見てると水の中を潜って結構取ってますよね、
そうですか、はい、見てるのも楽しいですね、
そうですね、はい、なんか鳥をぼんやり眺めてるのもねいいですよね、
それからあれですよね、植物もあのあたり、
はい、海浜植物がねちょっと雑草が、はい、まあ生い茂ってますけど、その中に海浜植物が、ハマゴとか、この間からハマボウを植えて、
はい、
で今年花が黄色い花が咲いたって言ってましたので、 か浜エンドウとかね、浜大根とか、はい、そういったのが点々とありますね。
じゃあ自生しているものと同時にやっぱりそうやって手を入れてこう植えたりとかってことも続けてらっしゃるんですか。
まあ、一部ではその海浜植物を持ってきて植えるのはいけないというのもあるんですけど、まあ、地元の、ね、から種を出してそれを植えていくのにはいいんじゃないかというので、まあ、今は海浜植物もちょっと増やしていこうかということで取り組んでるみたいですよ。
そうなんですか、はい、子どもたちもよくね勉強にやってきますよね、はい、
環境学習でね、はい、生き物探しに来たりとか、それからねハイキングしている大人の方もよく来られて、うん、3階にね鳥の見られる望遠鏡が置いてあるんですよ。
え、自然環境センター、
甲子園浜自然環境センターの3階に、はい、でお魚も1階の方にはね展示したりしてますしね、はい、3階にはそういう展示施設と、それから望遠鏡が置いてあって、そこでこう鳥をゆっくりと、鳥で近づいたら逃げますでしょ、だからそこからで寒い時でも、はい、寒い時でもそこから見られるので、
はい、なるほど、はい、これはかなり快適なバードウォッチングが楽
しめる。そうですね、はい、参考書類も置いてあるし、はい、で西宮で見られる貝類なんかも置いてありますのでね、はい、でそこで取れた、生き物も展示したりしてるので、まあ、あそこら辺に行ったらぜひ行ってほしいですね、
なるほど、甲子園浜、自然環境センター、
そうです、
ぜひお出かけいただきたいと思います、はい、なんか子どもたちがギーッとか言うのが海牛ね、 あれもあの辺りいるんですね。
いますね、はい、
なんか気持ち悪いですけど
触ったらブヨブヨしてるから、
なんかブニュっていう感じで、
そうですね。でもね、あれ雨降らしの大きい方で、ね、はいはい、でも地域によってあの雨降らし食べてるんですよ。
そうなんですってね。ね、それ聞いてちょっととか、最初に食べた人偉いなとかね。
そうですね。それは思いますね。
美味しいんですかね。
ちょっと寒天質みたいなんじゃないのかなと思ってはいるんですけど、なんか茹でっていうかふかして。蒸して
食べる、
食べるって言ってましたね。
ちょっとこうアワビみたいな感じになってるんですか。
そうはならないと思いますね。
いや
ちょっと食べる勇気はないですけど、
ですね。まあでもいろいろ見るのには面白いかもしれませんが、はいはい、ね、はい、さあそれが甲子園浜、はい、そしてそのお隣が
今津にあり、まあ小さいですけど、はい、今津に浜があります。
はあ、はい、この今津浜はどういった特徴のある浜なんですか。
そうですね、今津灯台、昔からある
木造の、ね、
江戸時代、はいはいはい、黒いね、今津灯台の隣にずっと浜があって、でそこではやっぱり貝の打ち上げも結構ありますけれども、はい、浜昼顔が一面にあるんですね、で今年ですけどその上にアメリカネナシカズラっていう真っ黄色の寄生植物があるんですよ。でそれが繁茂して浜昼顔はちょっと弱ってしまったので、
あらら、
それを取ろうということで、はい、みんなでそのアメリカネナシカズラをなんていうの、除去する作戦っていうんじゃないんですけど、除去したんですね。それで見た感じは綺麗になって黄色が見えなくなったねって言ってたんですけどね、1ヶ月ぐらい行ったらねまた黄色が一連に繁茂してて
もうどうだ、そんなに生命力が強いってことですか。
強いですよ、はい、
これは外来種ですよね。外来です、はい、まあ、先週ね、仁川でもちょっとえらいことになって
る、ね、ね、黄色ですね、それも黄色だったですね、
何なんでしょうね、
はい、それは甲子園浜にもありますし、お前浜とか芦屋とかもみんなありますね、アメリカネナチカズラは。
そうなんですか、
はい、見つけたらできるだけ駆除はしてるんですけどね、それでも強いですね。それと今津には他はもうなくなってしまったんですけど、テトラがあるんです。テトラポッドが、はい、そのテトラポッドの中にタマキビの仲間のタマキビがいるんですよ。タマキビって丸い小さい貝なんですけど、はい、そういったのがそういうテトラポッドについて、
付着してるわけですか。
はい、いるんです、うんうんうん、はい、
まあ、あの辺りは本当に今津灯台っていうのがね、とても
有名ですよね。
有名で皆さん、はい、訪ねられますけど、はい、あそこのそばにそう今津浜っていうのがあったっていうのは、ちょっと気がつかない方もいらっしゃるかなと、
ね、小さい浜ですのでね、
でもじゃあ、浜昼顔、はい、ぜひ
見に、
ね、見に行きたいですね。
春、そうですね、4月頃に、はい、ピンク色の可愛い花が咲いてますので、
ピンクが浜昼川ですね。
朝顔のような花です。
黄色いやつはって言ったら、はい、アメリカネナシカズラ。
そうです。
これはもうこれもやっぱ春ぐらいですか。
もう今頃までまだありますので長いですね。
そうですか、はい、
もうしつこく長くおります、ね、
そうですか、はい、これはちょっとまあ見つけたらちょっとさよならしてほしいなっていう感じもしないではないですがさあその今津浜それから続いているもうちょっと西に行くと今度は
御前浜高麗浜になりますね。はい、
ここは、うん、お前浜のところにはあの西宮砲台のあるところですよね、はいはい、あれ今入れないんですか。
入れないですね。あの柵をしてあって、はい、で入りたい時にはあの申し出れば開けてくださるし、はい、説明もしてくださいます。
へえ、あれやっぱり歴史的にね意味のある。
そうです、幕末にね、うん、はい、作られたものですね。
勝海舟が作ったって本当ですか。
そうです、西宮にはね、あの今津とその御前浜と2つあったんですよ。
そうなんですか、
はい、先ほどのね今津
浜に、
はい、でその今津はもう壊されて、そのなんていうんですかね、ここにあったよっていう日だけがみんな気づいてないんですけど、うん、あるんです。
あ、そうなんですか、
はい、ちょうど東大の東側の、うん、ちょうど海へ行く方の道、あの道沿いに立ってます。今度はゆっくり歩いてみてください。
じゃあそれが立ってた当時はあの辺りも浜だったんですね。
そうです、そうです、はい、
おー、なるほどね、
だからあそこら辺全部岸壁になってますけど、うん、浜だったんです、はい、で灯台があって、ね、もう今ねなくなってしまいましたけど。
そうですね、はい、ただこの砲台ってあのなんか設計的にあんまりこう、うん、いいもんじゃなくてって、なんかこう本当になんか使ったらえらい大変なことになるような設計
やったとか、ね、よく言われてるのが、そう、煙が中に充満して使えなかったっていうあれですよね、はい、
本当なんですかね。
まあそう言われてるけど、でもそうでもないっていう人もいるし、ちょっとわからないですけどね。まあ今ね外が綺麗になってますけど、中入ったら昔の石がそのままありますので、はい、ちょっと
なんか一時期あのビアガーデンになってたって噂も聞いたんですけど、
はい、ね、屋上がビアガーデンになってた。ちょうど写真がね、昔の写真があるからそうだったんだなと思いますけど、
じゃあまあいろんな紆余曲折があって、うん、今はじゃあもう本当にそのちょっと歴史的な、ね、まあ、保存という形で許可を得ないと入れない、
は
い、
そうですね、だから自由に入れる時代はあの外側ももっと昔の自然のまま石のままだったんですね、うん、
あ、はい、なるほどね、うん、であの辺りの砂浜にもやっぱりいろいろと植物も、
うん、そうですね、あそこいら辺は浜ヒルガオと工房芝かな、うん、多いのが、はい、やっぱり外来の大双葉ムグラとか、はい、行儀芝とかもたくさんありますけど、
うん、アメリカネナシカズラも進出してますか。
中にあったんですけどね、あれもだいぶ取って、今はあそこの中はなくなったようですね。
そうです、
外側にはありましたけどね。
じゃあやっぱりそうやってこう駆除をこう続けていくと、はい、
何年か ね続けないとダメなんですけど、
ね、元々の自然を取り戻すことができるんですね、は
い、そうですね、根気よくしないとダメですね。
そうですね、はい、大変な作業ですね、確かに ね。さあ高麗浜、これはどういった特徴のある、
うん、そうですね、高麗浜はちょっと他の浜と違って、ワシントンヤシがたくさん生えてるんですよ。だからちょっと異国的な、そうですね、はい、
あのちょうどあの海生病院、西宮海生病院の、
はい、あの南側になりますね、
ですよね、はい、ちょっとあの辺はね、うん、あもう今あの建物が海生病院も取り壊されてしまったんで、はい、あれですけど、そのヤシとあの病院のところをこう写真に撮ると、これどこみたいな、
そうですね、
ちょっとに、日本ではないようなイメージの、
ね、昔の建物の時ですね、はい、あのとんがり帽子の赤い屋根の時代ですよ ね。あれはあのご存知かと思いますけど、蛍、はい、の墓で野高さんがね、はい、のお母さんが亡くなったって言われてるんですけど、実際お母さんは大阪で亡くなったって言ってましたね。
あ、そうなんですか、はい、
でもあのご兄弟があの、うん、入院されてた時によく行かれてたようですね、
うん、じゃあそういうノンフィクションとフィクションがこ うまく入り混じった、はい、まあ、でもなんかとても趣のあるというか、
そうです、ね、
エリアでしたよね、
もう今ちょっと変わっちゃったのが残念ですけどね、
本当にそうですよね、あのじゃあお前浜があって、うん、宿川があってその西を高麗浜
そうです
と呼ぶわけですね、
はい、だからお前浜は広田神社の御前の浜というところから来てるお前浜という名前
そうなんですか。
もともとね、
はい、随分離れた前だと思うんですけど、
昔はほら入り組んでて、あの海が広田神社の近くまで入ってましたでしょ、はい、そういう関係で、はい、お前の浜ということでお前浜、
なるほど、
はい、で高麗園浜は、うん、高麗園浜海水浴場というのがあって、
ありました。
で阪神電車が、はい、あの西宮から次の駅を作った時に高麗園駅というのを作ったんです。あの高麗園遊園地っていうのが宿川の、うん、阪急宿川のあたりにあったんですよね、
はい、
河野さんと長谷塚さんですかね、 あの2人が作られた、その頭の字2つを取って甲と長谷で高炉、
高炉
で高炉園っていう名前をつけた。でそれがここ、その名前があって、で高炉園海水浴場というのができて、それでこちら側を東西側を高炉園浜というように、あいつの時代かそうなったんです。
なるほどね、
はい、だからあの地区一帯は高炉園地区になってますので、宿川の西川ね、はい、はい、昔の高級住宅地ですよね。
なるほど、ねえ、でもあの宿川のその河口あたりっていうのはまた、はい、そこにちょっとなんかこうね、独特のなんかものがいたりとか、
ね、はい、まだあの上から砂がね落ちてくるのですごく綺麗、まあ表面上は表面上なんですけど綺麗で、潮が満ちてる時はボラなんかがよく入ってきてますからね、でユリカモメも多いし、それからカルガモが演奏してますのでね、可愛いのが春に見られますよ。
そうなんですか、
はい、8匹ぐらい連れてる時もありますしね、あ今年は少ないなとか今年は多いなとかいう感じでみんな見てますよ。
そうですか、はい、これぜひ見に行きたいですね。
そうですね、
うんうんうん、
で、まあ、甲子園浜と同じようにシギチドリさんもちゃんと来てくださるし、うん、カモもたくさん来てますよ。今頃でしたらもう長ガモとかヒドリガモとか小ガモとかマガモとか、うん、はい、そんなの来てますね。
ほう、なんかカニさんもいっぱいいると聞きましたが、
はい、そうです、カニはたくさんいます。子どもたちはもうカニを見つけて喜んでますね。あとあのちょっと珍しい白線塩招き、はい、視聴者になってますけど、うん、それもたくさんこうあの宿川のところに河口のところにいるんですよ。
そうなんですか、じゃあぜひじっくりとこう訪ねてみると随分いろんな自然に出会うことができる、
ね、はい、だから潮の引いた時にじっと座ってるとカニの動きが見られる、もう今は冬はダメですけど、あのカニの動きが見られたり、それからアオサギとかコサギが餌を取ってる様子が見られますよ、
うん、
目の前で餌を、
えすごい、
はい、結構ね人がいても逃げないでね、餌掴んでますよ、う
ん、しっかりしてはるいう感じですね。で、そうですか、
はい、カルガモ様の親子とかね、うん、そんなのがある、あの歩くことはないですね泳いでたりとかね。
あでもじゃあぜひ、うん、ちょっと暖かくなる頃からですよ ね、
そうですね、
活動が盛んに、
はい
ね、ぜひお出かけいただきたいと思います。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
甲子園浜で4月5月に保護される渡り鳥は何でしょう。
はい、一部立ち入り禁止になって飼い取らないようにとか ね、
はい、
非常になんか手厚く、はい、保護をしているという、はい、これ2種類
あるんですね。はい、そうですね、
はいはい、ぜひお答えいただきたいと思います、さて今日は海の生き物ということでいろいろと、東から甲子園浜、今津浜、そして御前浜、高炉園浜、まあ、宿賀の河口あたりまでねずっと辿ってきたんですが、はい、あの埋め立て地の方にも浜があるんですよね、はい、西宮はね、
あ浜って言ってあるあの触れる浜ではなくて、はい、見られる浜がある見られる浜というか海がありますね、
はいはい、でまあ、そこにもいろいろと施設があったりとか、はい、でまた違う角度で海も楽しめるというところがあるんですけど、
そうですね、はい、
うん、
まあ、あの鳴尾なんかでしたらそうですね、あのなんてプールを兼ねて、リゾナルオハマなんか温泉とそれからプールとありますよ ね、
そ, うですね、
そこなんかプール入ったり温泉入ったりね、両方楽しめるのですごくいいですよね。
あ、そうですね、時間がいいとね、
あのレストランでしょ、
はい、
そうですね、はい、あそこもいいですよね、そういう意味ではね、
さあそして西宮浜には貝類館があります。
そうですね、
はいはい、
あの西宮浜は羽橋がありますよね、そこから渡ってでずっと行くとあの、うん、海沿いに歩けるんです、
はい、
で海沿いに歩いてずっと南まで 湾岸線の下を通って、はい、あの一番南の海流下の方まで歩いていけるんですよ。
へ
あそこから見ると、うん、あの一番そうですね北西のところからは宿川を通って兜山が見えるんです、はい、なんかすごいいいですよ。それからずっと六甲山系が見えて、うん、でずっと歩いていくと南まで来ると芝生広場があって、でまあ海に入れるわけじゃないんですけど、階段護岸がありますので近づくことはできますね。
ちょっとデートコースなんかにも良さそうですね。
いいかもしれませんね。でずっと歩いていったら南行ったヨットハーバーがありますでしょ、
はい、
それを見ながら、まあ、そのちょっと北に貝類館がありますのでね、うん、そこでは世界の貝を展示してますし、は
い、珍しいですよね、はい、貝類館って見られる、ね、貝の種類も随分たくさんあるみたいですし、
そうですね、貝って基本的に動かないから、うん、あんまり貝専門の博物館ってないんですよね、うん、だから生き物と一緒に展示したりとか、そんなん少しずつ工夫しながら皆さんに来ていただきたいということでやってますけど、うん、
ねー、はい、いやまあ海もいろんな楽しみ方ができます ね、
そうですね、釣りをしてる人が多いですね、う
ん、何が釣れるんですか。
あのね高麗浜でも釣りしてますけど、ハゼとかそれからチヌとかそんなのを釣ってますね。
ほー、はい、いやでもいろんな本当に楽しみ方ができるんだなっていうのを、改めて、
ね、はい、うん、まあ、一文字とかねあっちまで行けば、はい、あのタチウオが釣れたりとか
本格的な、ね、
タコが釣れたりとかね、はい、そんなありますけどね、はい、
いやこれからの季節、はい、冬場になると海はちょっと寒いかなとか思ったりするんですけれども、冬は冬の楽しみ方がまたあるんですよね。そうですね、
まあ、散策しながらね、うん、ゆっくりとあの夕日とかも綺麗ですしね、はい、そんなの眺めながら歩かれてのもいいですよ ね、
ね、
はい、まあ、植物はみんな枯れてきちゃってね、お花もないですけど、
はい、でもその下では根っこをしっかり張って、
う
ん
う
ん、
そうです、はい、
春に向かってこう準備を始めてるんですよ ね、
そうですね、春を楽しみに、
ね、
はい、
でも、1週目が山の生き物、そして2週目が川の生き物、そして今回が海の生き物ときましたが、さあ来週第4週目はどんなところに生き物を探訪で出かけましょうか。
そうですね、うん、まあ秋真っ盛り、
はい、
紅葉がどうかなと言いながらちょっと山とかを歩いてみる、
はい、あ、はい、じゃあそのおすすめハイキングコースみたいなのを、
そうですね、うん、どこかいいスポットがあるかなと思って、
あ、
ちょっと考えて
具体的にいろいろ教えていただけるわけですね、
そうですね
秘密って感じみたいですけど、
秘密ではないですけど、はい、
でも本当にあの、まあ、この1週2週3週ご紹介したところでも、はい、まあ、ハイキングコース的にも ね、 ね、はい、いろいろと楽しめるスポットがずっとつながってますから、
はい、
ね、またお気に入りのコースを、
ね、ぜひ歩いていただいたらね、楽しみもまた広がるかなと思います、
はい、ということで来週はもっと具体的におすすめのハイキングコースなども教えていただけそうですので、ぜひお楽しみに。西宮生き物探訪、ゲストティーチャーは西宮自然保護協会の大谷陽子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。